聖書の御言葉に聞きましょう。はじめに創世記7章1節から5節。主はノアに言われた。さあ、あなたとあなたの家族は皆、箱舟に入りなさい。この世代の中で、あなただけは私に従う人だと、私は認めている。あなたは清い動物を、すべて七つ貝ずつ取り、また、清くない動物を、すべて一つ貝ずつ取りなさい。空の鳥も七つ貝取りなさい。全地の表に子孫が生き続けるように。七日の後、私は40日40夜、地上に雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から拭い去ることにした。ノアはすべて主が命じられた通りにした。次に、ローマの信徒への手紙、12章、1節と2節を朗読します。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。以上であります。
このところ、旧約聖書の創世記に記されている洪水の物語、いわゆるノアの箱舟の物語を学びながら、礼拝を捧げております。で今日は、先ほどお読みいただいた7章に入ります。7章はその初めの一節でこのように語り出しています。主はノアに言われた。さあ、あなたとあなたの家族は皆箱舟に入りなさい。この世代の中であなただけは私に従う人だと私は認めている。今日まず心に留めたいのは、神はこの世代の中でただ一人神に従う人としてノアを認められたというところです。ちなみに細かい話で始まって恐縮ですが、ここで神に従う人と訳されている言葉は、もともとの言語では正しい人という意味の言葉です。聖書の中では正しい人というのは、神に従う人だ、神の御心に従う人だ、そういう意味合いを組んで、新共同訳の聖書ではこのように訳したのでありましょう。その訳自体はそれでいいと思います。で実際そういう意味でノアはここでただ一人正しい人、神に従う人と言われております。ただ私たちがここで注意したいのは、神がご覧になる正しさとは一体どういう正しさなのか、そのことです。私たち人間が考える正しさではなくて、聖書が示す神の正しさ、神の御心にかなう正しさとはどういうものであるのか、そのことが大切なポイントになります。で、私たち正しい人、ノアだけが正しい人だったということを聞きますと、 自分自身の感覚で普通に考えると、おそらく次のように考えていくと思うんですね。すべての人が堕落している中で、すべての人が罪に陥っている中で、ノアだけが神に正しい、神に従う正しい人であった。だから、ノアだけがこの洪水による神の裁きを免れることができた。しかも神は堕落した人類を滅ぼす一方で、正しい人ノアを生き延びさせた。そうすることによって、洪水の後の世界は、神に従う正しい人だけが残った世界になる。つまり、ここで正しい人たちだけの神が極めて良かったと祝福される世界が回復される。私たちはそういう方向で、この箱舟の物語を、こう、理解するところがあるんだと思うんです。むしろそれが自然なのかもしれません。そしてそうしますと、一体この話からどういうメッセージを私たちは聞くことになるか。多分こうなると思うんですね。今の堕落した世の中にあって、私たちはノアになりましょう。私たちが神に従う正しい人間として生きましょう。そして、私たちこそが正しいものだけが生きる祝福された世界の担い手になりましょう。大体そういう話になっていくんだと思います。まあ、一つの宗教的なお話、倫理的な進めとしては立派な話かもしれません。また美しい話であり、必ずしも否定すべきものではないかもしれません。しかしそれは聖書のメッセージとは違います。はっきり言えば、聖書において神がノアのうちに見られた正しさ、神が求められる正しさとは全くと言っていいほど違うものです。で、まあ、少し先の話になりますので、まあ、また後から学ぶことになりますが、1ページめくっていただいた8章の21節、まあ、10ページの一番下ですが、8章の21節を見ていただきたいと思います。8章の21節は、まあ、洪水が終わりまして、ノアたちが箱舟から出て、まあ、新しい歩みを始めようと、まあ、神に捧げ物を捧げた時の神の言葉です。ここで神は、主は、なだめの香りを嗅いで、つまり、まあ、ノアの捧げた捧げ物から香る、立ち上がるなだめの香りを嗅いで、御心に言われたのです。こう言われたんですね。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。神はここで、今回のように生き物を滅ぼすようなことは二度としない。そのようにこう誓われるのです。滅ぼすことが神の目的ではなくて、生かすことこそが神の御心であるということを明らかにされる。しかしそれは、この世界や人類が正しいものだけの世界になったからではないのです。罪人がいなくなって、正しいものだけが残ったから、生かしてあげようというのではないのです。人が心に思うことは、幼い時から悪いのだ。むしろ人の心は、 洪水の前も後も根本的には何も変わらない。心に思うことは幼い時から悪い、その罪の、人間の罪の現実を神だけは冷静に見ておられます。そのことを私たちは決して軽く見てはならないのです。私たちが頑張りましょう。まあもちろんそういう心がけは尊いかもしれないけれども、私たちが頑張ったって、この世界を正すことはできません。裁きを逃れることはできないのです。それでは一体どうなるのでしょうか。ではこの洪水も、神の真剣な裁きも、ノアが神の御言葉に従って作った箱舟も、すべては何の意味もない、この世は何も変わらない、そういう話なんでしょうか。もちろんそうではありません。ここには神の隠れた、いや、私たちの思いを超えたメッセージが含まれております。ではそのメッセージとは何でしょうか。話が飛躍するように思えるかもしれませんが、ここに至って私たちはノアの物語を聖書全体の視点から見直してみたい、またそうする必要があると思われます。先ほど7章の1節において私たちは聞きました。ノアだけは私に従う正しい人であると神が認められた。まあ、もちろんそれはここではノアのことを言っておりますし、実際にノアは箱舟をつけることから始まり、すべてを神の命じる通りに従って行っております。しかしもっと深い意味で聖書全体を見るときに、真実な意味でただ一人神に従う正しい人と言われているのはノアではないのです。他の誰でもないの。神の一人子であり、そして父なる神の御心によってマリアから生まれて人となった主イエス・キリストだけがただ一人正しい人と聖書では私たちに示されております。イエス・キリストこそが本当の意味で神の前に正しい方として私たちに差し出されております。ではそのただ一人正しい方であるイエス様はどのような歩みをなさったのか。自分だけが正しい、他の人間は罪のために裁かれるけれども、自分だけは生き延びる価値がある。そう主張されたのか。そうではないんです。全く正反対です。神は、ただ一人罪のない正しい方であるイエス様に、あの十字架の上で、私たちの罪をすべて負わされた。罪のないイエス様が私たち人間の受けるべき裁きをすべてご自身の身に負われた。そのことによって罪に陥っている私たちすべての人間が罪の支配から救い出され、新たに神の子として神の御心にかなうものとして生かされた。それが聖書の根本的なメッセージです。イエス・キリストの十字架においてこそ、神の本当の正しさが表されたのです。私たち自身を見るならば、私たちは相変わらず罪深いものと言わずに折れないでありましょう。幼い時から悪いことばかりを心に思っているものに過ぎないでありましょう。そして 弱いを重ねても強くなるどころか、ますます罪が深くなっていくとしか言いようがないでありましょう。しかし、その私たち罪人の罪を唯一の正しい方であるイエス・キリストが十字架の上で一度限り全てを担ってくださった。このイエス様に結ばれて、その正しい人イエス様において、私たちは常に罪許され、神に喜ばれる、神として、神の子として生きることができるようにされたのです。そこに私たちに対する神の裁きを通してのメッセージがあります。ノアに、神がノアのうちに認めた正しさ、それはイエス様を通して私たちに与えられる神の正しさであり、神の救いをもたらす恵みに他なりません。私たちは自分の力でこの正しさを実現することはできませんし、また自分の力でその正しさを生きることはできません。ただイエス・キリストを信ずるときに、イエス・キリストにつながることによって、私たちはイエス様の正しさに預かって生きるものとされていく、イエス様の恵みの技に預かって今ここに祝福のうちに極めて良いものとして生きることが許されていくのです。私たちは自分の罪をいつも自覚し、神の前に告白しなければならない。でもそこによって、そこにおいて私たちは自分をいつもイエス様に明け渡していくのです。そして、私たちを超えてイエス様が与えてくださる神の正しさに預かって生きるものとされていく。その意味で、初めて私たちは、この世にあって新しい命と使命を与えられて生きるのです。ですから、言うまでもなく、罪の中に安住していればいい、そういう話ではありません。つまずき倒れるような歩みであっても、この私たちを通して、神がご自身の正しさと恵みの豊かさを表そうとされている。その証の器として、私たちもまた立ち上がらされ、新しい歩みに導かれていくのです。この新しい週、また私たちはそれぞれの歩みが与えられてまいります。その中において、私たちはこの神の恵みに従う歩みを捧げていきたいと思います。ノアはすべて主が命じられた通りに果たした、そう言われている通り、私たちもまた神が備えてくださるこの新しい道に仕えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたは私たちを教会に集め、命の御言葉を与えてくださったことを感謝します。幼い時から悪いことのみ心に思う私たちであること、あなたはご存知です。しかしあなたはそういう私たちを見捨てるのではなくて、イエス・キリストを通して新しく生きるものとしてくださいました。どうぞ私たちがその計り知れないあなたの恵みを深く知ることができますように、そしてその恵みを証しする器としてこの主も仕えていくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。